このポッドキャストは日本の伝統的仏教教団である信州大谷派東本願寺沖縄別院が毎月発行しているフリーペーパーに掲載されるリレーコラムを取り上げ、執筆者であるお坊さんにお話をお聞きする番組です。日常生活の中で気軽に仏教に触れ、何かを思う機会としてお聞きいただけると幸いです。
生活と社会と仏教アット沖縄。こんにちは、てるやです。本日もよろしくお願いいたします。新年早々ですね、能登半島地震、もう大震災となっておりますけれども、石川県を中心に、北陸結構広範囲ですね、富山、新潟、福井とかですね、その辺まで、たくさんの方々が、被災されております。ご家族を亡くしたり、まだ見つかっていない方々もおられるようです。また生活の環境も破壊されてですね、寒さが厳しい中で家屋が倒壊したり、停電、断水というふうに環境が破壊されております。学校に、行けない子どもさんたちもたくさんいらっしゃるということで、こうした、被災されている方々に、思いを寄せてですね、私たちに、何ができるかということも、考えなければならないなと思う、毎日でございます。今日も、中西智子さんがご一緒してくださっています。中西さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、中西さんですね、ご実家が石川県の、お寺さんということなんですけれども、はい、どうですか、ご実家のご家族とかというのは。
石川県の中でも私の実家は小松市で加賀地方にあるので、南の方の能登まではちょっと 2,3 時間ぐらい車でかかる、ちょっと離れてるので、
はい、
揺れは大きかったし、お寺の中いろいろ割れたもの、灯籠が倒れたりお庭で、なんかそういう壊れたものはちょこちょこあるんですけど、一応家族はみんな怪我もなく無事で、断水とか停電もなく、だいぶ日常を取り戻しつつある感じです。
じゃあご自宅の方に戻る、一時期避難されてましたよね。
そうですね、津波の警報が出ている間はちょっと、もう心配だったので、木造だし、あと平野なので、
はい、
低いんですよね、海抜がとても低いので、
もう
それをちょっとみんなこっちから心配して早く逃げて逃げてして。
そうですね、怖かったですね、津波警報が出た時には。
ね、
本当に お友達とかご親戚とか、はい、結構いらっしゃると思うので、はい、本当に心配はずっとされていると思うんですけれども、
はい、そうですね、私自身は石川県に住んでた期間も短いので、6、7、8ぐらいからは県外だったり海外だったり出てあんまり住んでないので、私の友達は本当に小松近辺、加賀地方にいる子たちが多いんですけど、両親とか兄たちは知り合いとかお友達も能登の方に多くて、まだ連絡が取れない人がいるって言って、父なんかは心配してたりもしますね。
そうですか。はい、ね、一日も早くですね、元の生活に戻れればと思うんですけども、なかなかこの震災はもう熊本もそうですし、東北の方も未だにそうですしね、なかなか復興というのは時間かかると。いうことです。はい、そして今回のコラムの担当は、東本願寺沖縄別院の岸本隆さんです。岸本さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今のちょっとお話の続きで、北陸、はい、特に石川は信州の御門徒さん大変たくさんいらっしゃると思うんですけれども。東本願寺として、あるいは大谷派として何か支援の動きというのはあるんですか？
そうですね、うちとしてはあの1月2日からなんですけども、あの現地災害救援本部ということでですね、金沢教務所に設置しておりまして、で、3日にはあの金沢別院へ、救援物資の搬入ということで、本山大垣の教務所、長浜教務所、からですね、搬入しようというところで始まってまして、で、人員派遣としてですね、職員があの2階に分けてあの物資を持っていきながら職員7名を派遣しているという状況と、はい、であと随時情報収集しながら、うん、うちのホームページの方にですね、はい、あの臨時で、喝采しているというところがございまして、うん、でまたあのうちで、支援としてなんですけれども、令和6年能登半島地震に対する救援金を官房ということでですね、うん、ちょっと講座設けてあの、うん、門徒の方またですね、はいはい、ページ見た方からですね、官房という形でしておりますので、
なるほど、
よろしくお願いします、うん、
はい、物資を送るにしても人が行くにしてもあれですよね、現地の受け入れ体制というのが整ってないとかえって混乱したりとかあのするということなんですけど、一応金沢の方にじゃあ、支援の拠点を敷いてあるということなんですね。そ
うですね、うちの支援チームというかあの拠点が金沢教務所になります、
はい、金沢はそんなに被害は出ていないところなんですかね。
ね、はい、そうですね、
そうですよね、金沢は安定
してますね、ご市元には小松よりは近いですけど、
基本的にはね、
はい、
はい、で、じゃあ、人も行かれて、支援拠点は設置されているということで、で、支援金としては、どこを見たら、何かサイトがあるんですかね。はい、
そうですね、東本願寺の、本山のホームページの方にですね、はいはい、トップの方に、臨時ということで出ておりまして、
はい、
でもう一つはあの X 旧ツイッターですね、ツイッターでも、はい、投稿しているということがありますので、
はい、なるほど、
よろしくお願いいたします。
はい、東本願寺の、ホームページのトップページですね、
はい、
トップページに令和6年能登半島地震についてということで、
はいはい、出てますね、はい、随時更新という形で、うん、しばらくはトップでやると思いますので、
はい、はい、ありがとうございます、はい、それではですね、早速あのコラムの方ですね、ちょっとあの遅れていて、収録が遅れ気味で昨年のものになるんですが、東本願寺沖縄別院頼り2023年11月の、コラム、菊本さんの、コラムですね、これをあの読んでいただいてお話をあのお聞きしたいと思います。じゃあ菊本さんお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
如来大悲の音読は身を粉にしても頬ずべし、四周知識の音読も骨を砕きてもシャツべし、肖像松和さんところで、コラムそのままあのちょっと時系列があるのでそのまま読ませていただきます。去った10月20日21日に東本願寺沖縄別院で法音講が本修されました。準備段階のお磨きからたくさんの方々がお寺に足を運んでいただき、21日の日中には満堂となっておりました。11月には本山で1週間にわたり法音講が本修されます。私たち信州門徒は法音講の一願日中だけではなく、とあるごとに音読さんを歌う機会があります。音読さんは一つは阿弥陀如来、一つは先達の方々への感謝という言葉で受け止めております。今現在生活をする中で浄土真宗の教えを皆さんと共に奉納させていただいているのですが、我々のところに教えが届くまでに数えきれない人やご苦労があったことでしょう。普段の生活の中で我々は好き嫌いを自分の中で分別し、どこまでも自分の物差しで良い悪いと判断してしまう生き物なので、生きている限り煩悩の火は消えることなく増すばかりです。親鸞聖人はそんな我らだからこそ念仏しかないんだ、念仏一つで阿弥陀如来が救ってくださると私たちに伝えてくださっています。その教えが伝わったことに感謝する和さんが音読さんであり、これからもただ歌うだけではなく 教えが届いてきたことに感謝しながら大切にしたいです。以上です。
はい、ありがとうございました。今日は正蔵松和さんの音読さんの、ところを、聞かせていただきました。土曜大杯でもいつも終わりはこれで締めますよね。
そうですね、
この音読さんで締めるっていうのはもうすべて共通なんですか、浄土真宗。
そうですね、真宗宗歌で始まって何かこういう音読さんでっていうのがです。
なるほど、はい、一応確認というか復唱をちょっとさせていただきます。如来大悲の音読は身を粉にしても坊主弟子、四種知識の音読も骨を砕きてもシャス弟子と。音読っていうのは音があるっていう音、それから徳は何ですか、徳が道読っていう、そういう字で音読。あと四種知識って何ですか。
この親鸞聖人から僕たち聞かせていただいている、教え、まあ、阿弥陀如来の教え、お釈迦様の教え、
なるほど、
親鸞聖人の教え、また、
っていうのは親鸞聖人、
僕はやっぱりそうですね、先達から教えてきた、いただいたこともそこに入るのかなと、自分の中では。
なるほど、ずっとこう、先輩方から伝わってきた、教え、まあ、それを四種知識というふうに言うんですね。はい、ありがとうございます。じゃあ中西さん、この音読さん、そして岸本さんのお言葉聞いてどんな感想をお持ちですか。
はい、そうですね、音読さんは子どもの頃から親しんできた歌ではあるんですけども、よく思い出すのが、私はエクアドルにいた時にとっても辛かった時、なぜか音読さんがこう聞こえ、なんだろう、自分の中で音読さんの歌をこう思い出しながら、心を落ち着けようとしていたような、なんかそんな思い出があるんですけども、ね、不思議なんですよね。特に私の中で、そうですね、この岸本さんの書かれてるように、この念仏しかないんだっていうところには、この子どもの頃はやっぱり子供というよりはやっぱちょっと思春期ですかね、思春期の頃には、うん、こう生阿弥陀仏だったり、こう阿弥陀如来だったり、こうお願いするものじゃないんだよって、自分のこのお願いを叶えてもらうために唱えるんじゃないんだよっていうことは、子供の頃からこう口を酸っぱくして、
うん
ね、聞かされてきたことだったので、
うん、
じゃあ何なのっていうのが、ね、よく分からなくて、ずっと念仏って何だろうって思って生きてきたんですけど、
うん、
それがもう、そうですね、ここ数年ですね、いろんなお勉強会にこう参加させてもらう中で、
うん、
アメリカで前田センターというところでこうお念仏の教えを英語でやってくださってる羽田信夫先生という方がいらっしゃって、この先生のレクチャーを受けた時に、念仏っていうのは、この念っていうのは英語で言うとコンテンプレイティングですっておっしゃったんですね。要は、熟考する、よくよく考える、熟考
する、コンテンプレイティング、
はい、で仏、念仏の仏はブダズで複数形になるんですよ、うん、これはお釈迦様はただ一人をこう、うん、よくよく熟考するのではなくて、うん、ブダズって複数形 S がついてるんですよっていうことを教えてくださって、すべての出来事だったり、出会う人だったり、ガンジス川の砂の粒よりもたくさんの、うん、この仏様、私たちに教えてくださる存在に対してよくよく熟考する、そういうことを念仏って言うんですよって教えていただいて、
うん、
そんなことは簡単にできないけども、
うん、
そう言いたいなと思って、
うん、
だよって、そういう風にありたいなっていう思いがお念仏なんだったら、私はちゃんと南無阿弥陀仏して生きていきたいって思っているなっていう風に感じて、
うん、
本当ここ数年前ですね、やっとこう腑に落ちたというか、はい、そんなことをこう思いながら読ませていただきました、岸本さん、うん、
はい、
そのエクアドルにいた時にこの音徳さんがこう、はい、なんて思い出されるというか、
はい、
なんかどんな思いだったのかな、エクアドルって
そうですね、私エクアドルに行ったのは、まあ、言語の勉強も したかったんですけど、
はい、
ここに入るというよりは現地の人たちの生活を見たいということで、
うん、
スラム街の学童の施設で、
スラム街の学童、
はい、
エクアドルのスラム街また行くところですかね、はい、
そのバスでちょっと町外れまで行って、子どもたちがその午前授業と午後授業の子たちがいてですね、先生が足りないんだと思うんですけど、午前授業の子たちと午後授業の子たちに分かれてるので、その子たちをこう交代で預かって、うん、昼ご飯を食べさせて午後授業に行かす子たちと、うん、帰ってきた子たちに昼ご飯食べさせて午後から宿題を見たり一緒に遊んだりっていう、
うん、
そういう施設だったんですけども、うん、ここの子どもたちの中でやっぱりみんなとてもね恵まれているとは言えない、こんな土管に水を外で雨水を貯めたものでこう体を拭くっていうのがシャワーを浴びるっていう、彼女たちにとってはシャワーを浴びるということだったりとか、
うん、
あとはそうですね、お父さんがいらっしゃらないお家も多かったですし、
うん、
その虐待を受けて頭を強く打って亡くなってしまった男の子も途中でいたりして、そうですね、その自分が何か助けようと思っていたわけでは自分はなくって、もうそもそも私みたいな何もできない人間があんなところに行ってやじ馬みたいにこう生活を見せてくださいっていうことが許されるのかなっていうぐらいの気持ちで、でも教えていただきたいという気持ちで行っておいでって父から励ましてもらって行ったんですけども、その中でやっぱりこう何もできないこう学生の身分でお金も持ってるわけじゃないし、何かしてあげたくても何もしてあげられない、なんかその辛さですね、自分に何ができるのか何にもできない、その中でお金をこうせびられることがあってもあげることもできない、何の力もない自分がそこにいる辛さとか、そういう中で自分が何ができるのかなっていうのを常に感じていた時に、音読さんがなぜかずっと自分の中にありましたね。
うん、そうですか。そのブッダっていうのは複数形なんですか。
ブダズってそうなんですね。なんか念仏っていうの
は根底のブッダ
ズって、うん、教えていただきました。
コンテンプレーション、コンテンプレーション、
コンテンプレート
熟考する。
はい、熟考する。
岸本さん、中西さんの音読さんの受け止めを聞かれたときに、ああとちょっと反応されてましたけれども、何を思われたんですか。
やっぱりこのエクアドルの話もなんですけど、念仏というところでやっぱりこう熟考するっていう話が確かになと、最近聞いた話で、アナンは、IC レコーダーだったんだっていうちょっとね話を聞いた時に、やっぱ覚えることはできたけど考えなかったんだみたいなニュアンス そっかとか、いろんなことを僕たち知識として入れようとするんですけども、それを、ね、知識の量が多いとか少ないとかじゃなくて、やっぱり一つのことでも考えることが大切なんだみたいな、後から、その方と話して、この念仏の仏、ブッダズなんだ、S なんだ、そういえばそうだよなと、砂の数ほど仏さんがいるって言いますし、僕たちやっぱり、音読さんも毎回大切にするんですけども、あれですよね、やっぱりこう、サンガというところで、消していくというところで、サンケイモンも大切にしますので、その最後にはやっぱり、そう、サンガというところで、そうだなとこう、一人とか一つではなくて、複数だよねっていうところ、だから、今回のね、能登の問題も、能登の人だけがとかじゃなくて、やっぱり全体で、やっぱ日本っていう国限らず、人種限らず全体で、まあ、近い遠いでやっぱりこの、できるできないはあると思うんですけど、このみんなでというのが大乗仏教、浄土真宗じゃないかなと思って、本当にこの念仏という漢字2つかもしれないですけど、広い意味で考えることができるなというのとってもね、腑に落ちたというか、自分で書いておいてですけど、ああそうだよなっていう思いましたし、でもう一つ、まだ僕ちょっとお話しして大丈夫です。中西さん、智子さんはやっぱりね、昔から聞いてるよって話だったんですけど、僕は、25、6歳から音読さんを聞いてるので、やっぱり感覚もちょっと違うところがあって、なんて怖い曲なんだと最後にですね、身を粉にしても大津べしと、骨を砕けてもしゃすべしとあるので、まあ、その時浄土真宗のこともよくわからなくて、お寺に来て話を聞いてる段階だったんで、ちょっとね、自分のお金を全部投じないといけないのかとか、何かあってもそれを大切にしないといけないのかってことをね、直感的に思ったこともあったりして、そんな、じゃあで、オフス、募金箱にね、賽銭箱にいっぱい入れないといけないのかとか、こう浅はかな考えで思ったこともあるんですけど、やっぱりね、そこには熟考はなかったわけですよね。曲は知ってても、 IC レコーダーであっても熟考することがなかった。それね、本当によく聞いてみ、経験した人の話を聞いたりすると、本当にこう身を粉にしても応じた人たちがいると。本山には本山の阿弥陀堂から御影堂に行く途中に、右側にですね、女の人の髪の毛で編んだ綱があるんですけども、それぐらいしてですね、みんなが大きい色、とってもこうインパクトがある綱が、伝わってきたんだというのと、沖縄、特に琉球、こっち沖縄別にはね、今からこう、なんていうんですか、盛り上がっていく、僧侶も増えていけば、聞きに来る人も増えていく中でですね、僕、本山行くたんびにびっくりするのは、こう、信号待ちで、立ってたり、本山の中で手を合わせたりしたら、年配の方がね、本当に昔から聞いてたって話をするんです。でも、その方たちは普通なんですよね。その方のおじいちゃん、おばあちゃんも聞いて、その方のおじいちゃん、おばあちゃんも聞いて。本当にいろんな人から伝わってきて、今沖縄で、僕も聞かせていただいていることを考えると、本当にこうね、いろんな人が身を粉にしてきて、いろんなことが伝わってきたんだというところでですね、まあ、そうなるとやっぱいよいよこの音読さんが腑に落ちてくるというか、ああそういうことなんだよなという。昨年予算法があって、僕も少しねお参りさせていただいたんですけど、よく考えたら沖縄もこんな風にってやっぱり簡単に思っちゃうんですけど、考えたらね、今850年だったんですけど、800年前のことを沖縄でやってる、やっぱりこう社会が違うので、ネットがあったりとか、いろんな本があったりとか、書物があったりなんで、その教えてくれる人が歩いていくとか、大変なことをするってわけではないんですけども、ちょっとずつ念仏っていいね、真宗っていいね、お寺っていいねという方で、いろんな人が聞いていって、徐々に流行りつつある。で、それを聞いた人がまた聞いていくというような形でですね、流行っていく、その今その段階なのかな、こうやって僕たちが3名で話してるのを僕たちが知ってる人が聞くんですけど、その知り合いが知り合いをね、紹介していくと、やっぱり広がっていくというふうに最近よく考えます。800年前の人ってどういう思いでこうやって伝えていたのかなとか、聞いていたのかな、 まあ、まさに本当に沖縄はその段階で、はい、一部あるのかなとは思いながら、
はい、そうですね。ね、別院の土曜礼拝の方も、まあ、去年の末あたりから新しく2組の親子が、
そうですね、
お一人は管から三線音楽の演奏家と、そのお母さんですね。でもう一人は娘さんがね、東京に行かれて、うん、で、里帰りして、その娘さんとお母さんと二人でやっててる、うん、こういうふうに本当にこうささやかというか一人二人というふうにこう伝わっていくんですけど、多分その積み重ねというかそれがコラムにも書かれてる、こうたくさんの人がこう先達がね、こうつながってっていうところあったし、そのガンジス川の砂の粒ほどのたくさんのね、こう縁といいますかね、そういうのがで今こうそういう教えに出会ってるんだなっていうふうに考えると、うん、まさに親鸞上人のこの音読さんもね、出てくる歌なのかなと思いますよね。僕もちょっと感じたことをちょっと話させてください。
お願いします。
岸本さんと同じようにですね、僕もやっぱり音読さんを初めて聞いたときは怖い歌だなと。こう身を粉にしてもとか骨を砕きてもって言ったら、やっぱり僕なんかは戦前の公民化教育、別に戦前の人間ではないですけど、戦前の公民化教育とか、ね、あるいはイスラム原理主義とか、そういったものがやっぱし頭にあるんで、ちょっとそこと結びつけちゃうし、下手すると、そこと結ばれていく危険性をはらんでいないとも言えないなとは、思うことがあったんですね。だけど、そうですね、この岸本さんのコラムに書かれているように、そのどこまでも自分の物差しで良い悪いと判断してしまう生き物なんだと、我々はで生きている限りは煩悩の火が消えることがなく増すばかりということを、そういうことをどこまで深く知らされていくかによって、この歌の意味っていうのも分かってくるのかなっていうか、親鸞上人が深く深く、阿弥陀如来の本願をいただいたときに、こう、出てくるしかなかった言葉なんだろうなっては思うんですけれども、逆にね、じゃあ骨も砕きても身を粉にしてもっていうくらいの、その思いで自分が聞いてるかっていうと、なかなか、うん、そういったところが照らされるなっていうふうにも思うし、岸本さんが書かれた、もう一回ちょっと読ませてくださいね。普段の生活の中で我々は好き嫌いを自分の中で分別して、どこまでも自分の物差しで良い悪いと判断してしまう生き物なので、生きている限り煩悩の火は消えることがなく増すばかりです。親鸞上人は、そんな我らだからこそ念仏しかないんだ、念仏一つで阿弥陀如来が救ってくださると私たちに伝えてくださっていますと。でもこれがもう本当にこの前半はわかるけど後半がわからんというね、そういうことで、そういうものがあるからずっと引き付けられて聞き続けてこれてるんだろうなとは思いますけど、すごく大事なことをおっしゃってくださっています。中西さんはこの辺いろいろ聞かれてると思うんですけども、どういうふうに思われますか？は
い、そうですね、本当にこの阿弥陀如来が救うって何だろうとか、うん、というの、難しいですよね。そこはなんかちょっとポカンと してしまう ところでしたね。ずっとあの子どもの頃からその環境で育ったといってもやっぱりちょっとポカーンとしてしまうところで、うん、お願いはしたらダメだし、うんうん、なここで私たちが手を合わせて生アダブって言ってるのは何なんだろう、何のために言うんだろうっていうのは、うん、ずっとなかなかこう腑に落ちなかったんですよね。ただその、うん、救われたいと思うような苦しさだったりそういうあのただ中に自分が身を置いてきた時にやっぱりこう、うんとなんていうのかな、こうそのどう自分の状態だったり人の状態だったりそれぞれの人たちがあのそれぞれの言葉にできない苦しさだったり悩みだったりそういうものの中にこう生きているその現実をこうなんだろうな、そこを熟考する、熟考するっていうのは本当に簡単に あの人はこういうことがあってああいうことがあってこれだかこうなんだねってこうあっさりこうあの断じていくのとはまた違うその時その時のその人のあの気持ちだったり状態だったり環境だったりそういうものに対してあの寄り添うというのか、なんかそういう存在があのこの念仏をする生活の中であの育っていくのかなっていうふうに感じたんですね。で、そういう存在に私は救われてなんとかこうやって生きてこれたんじゃないだろうかなって思うと、うん、あのなんだろう、うん、ちょっとそういう不思議な世界の阿弥陀さんじゃなくて、うん、本当にこう生きている私たちの世界の中で私たちが阿弥陀さんから教えていただくことで実現していく世界、うんあるんじゃないかなというふうに感じています、
うん、そうですね、はい、なんかこう本当に不思議な世界の話ではなくてもう本当にこう自分にぴったりくっついてるというかもう取り囲んでるというか、結局ねそのコラムに書かれてるようにその生きている限り煩悩の火は消えることなく増すばかりですみたいなことって自分でそういったこと思うことないですよね。やっぱり仏様のこの真実の四十八願というものを教えられて初めてこんな願いがあるのに自分って何なんだろうっていうそのところがどんどんこうね、まさに熟考され、させしめられていくし、それはこういうつながり、縁というのがないと、自分の中だけでは絶対起こせないことだったので、そういった意味ではね、本当に音読なんだなっては思います。岸本さん、あの、音読さんを、この時期に、こうやって掲げてくれて、いつもね、僕らが、あの土曜礼拝で当たり前のようにこれを歌って締めてるんだけど、あのよくも取り上げてくださったなと思ったんですけど、何がどう思ってこれをあげたんですか。
やっぱりあのこの特に思うのが、うち10月に毎回法音講をするんですけども、
はい、
やっぱりねあのこの準備段階っていうのが結構僕らバタバタしてまして、
はい、
お磨きから始まるように感じるんですが、うちの職員でお磨きの、今日も、もうまさに今日もその会話だったんですけど、うん、お磨きって結構大変じゃないですか。
うん、お磨きっていうのはあれですよね、その、
そうですね。
から始まる方に備えて、仏具を、
仏具を磨く。
門徒で集まって、こう、磨いてきれいにすることですよね。はい。
そうですね。その仏具磨きの話からいつも始まるんですけど、今日も、この、薬品といいますか、うん、あのこの研磨剤がいいよとか、うん、つけたらいいらしいよとかっていう会話からですね、今年はどうやってやっていこうかというところがですね、はい、始まっていく。で、はい、またあの お時はどうしようか、お食事ですね、お昼のお時、はい、お食事どうしようかとかっていったところが始まる、はい、であのそれで1週間前2週間前にうつぐ磨き、うん、磨きに来るとですね、うん、本当にこの時に叱っては言いませんけど、うん、やっぱり来られる方がいたりですね、うん、いろんな方がいて、はい、磨くのがメインなんですけども、だからって磨き屋さんが来るわけじゃなくてですね、はい、本当にここのお寺と縁を持った方、本当に十何年前からうちのお寺来てるけど初めて磨き来たよという方も今年いたりして、
はい、
さっき言ったようなことですよね、パッと救われるんじゃなくていろんなことがあって本当にあの育っていく、でここで気づいていく、
はい、
話されてることっていうのはですね、普段のことであったり、
はい、
こう身近なことであったりですね、みんながこう座談をしながら、うん、座談といいますか会話をしながら磨くっていうのはやっぱりうちのお寺、あの浄土真宗のお寺なのかなと思った時にやっぱりこう、はい、僕の簡単な一言であるんです、感謝だなと。じゃあ感謝って何なのかっていうと、うん、やっぱりね、念仏ってもあるんですけど音読さんだろうというところなんです、はい、で本当に無事終わってほっと胸を撫で下ろした時、なんかこう職員頑張ったと思うんですけど、周りを見たらですね、いろんな方に手伝ってもらってるんですよね、司会してもらったり準備してもらったり講師の方といろいろやり取りしてもらったりで、僕らが呼んでるんじゃなくてやっぱり来られてる方々がですね、家族を一緒に連れてきたり初めての友達を連れてきたり、うん、情報をね、共有していただいて来てみようかなって来ていただいたりということで、ね、本当にこう僕らだけの力じゃない、本当に感謝と感謝の、たすきが渡ってきているんだなと思った時に、やっぱり僕は今月は音読さんにしようというところでです、うん、させていただきました。
なるほどね。僕ら門徒からするとその職員の僧侶の方々がいつもこうやって拠点を守ってくださってるから、結局僕らは行けるときにしか行かないじゃないですか、うん、ね、行けるときに行ったら迎えてくれる、ね、だから本当に使ってるなと思うんですけども、お磨きも楽しいですよね、
うん、
僕も保温校って10月だから、10月って沖縄の産業祭りとかってもう忙しいんですよ。なかなか本校は行けるけど、お磨きに行けなくてサボってばっかりだったんだけど、たまに行くと、そこでしか、土曜礼拝では会えないけど、そこにいらしてる、初めてお会いする方とかいて、なんかそれがなんかすごく和やかで楽しかったりしますよね。なんかそういう人のつながりってあるんだなと思って。わかりました。ちょっと改めて音読さんというものについて考える機会が持てました。よかったです。岸本さん、ありがとうございました。
こちらこそ本当に、はい、一人で考えると好き嫌いで分別してもらうしてしまうのでね、本当にみんなで、僕のね煩悩というのは好き嫌い簡単に変わっちゃうので、みんなでやっぱこうやって意見を聞かせていただく、一緒に聞いていくっていうのがですね、はい、伝わってきて、僕もこういうコラムの書き方になってるんだなって今思いました。に一人じゃわからないので、これからも皆さんと共にというところでよろしくお願いいたします。
ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。中西さんもエクアダルの体験談も聞かせてくださって今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあそろそろ時間ですので、今日はここで締めたいと思います。また土曜礼拝で会いましょうね。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございます。ナマンダブツ、
ナマンダブツ、ナマンダブツ。